こんにちは、カズアセよ。私はラジオわたらじ。こんばんは、カズアセです。今回もですね、前回の白装リッチネタバレ、なし会に続いてスパスパさんです。
はい、民間人スパスパです。引き続きよろしくお願いします。は
い、お願いします。
お願いします。
ということで、まあ、前回はこう白装リッチのですね、
はい、
まあ大きく分けて、まあ二部構成、三部構成、
うん、
戦争行く前の
はい、
ところの、ね、うん、一番盛り上がる裁判シーンの手前らへんまでを、うん、
はい、
まあ、ちょっと語ってみたなというところなんですけども、
はい、多少のネタバレあったかもしれないですけど、
もうここまでね、あのだいぶね、わたらじの、ね、あの特徴としてあらすじを語るっていうで、あの西の方 の、 あの、
はい、
有名ディスクジョッキーさんのやり方にちょっと近いのかもしれない。
いやでもね、もう後半なんでネタバレありで、
ですね、まあ、はい、あのネタバレありなんでもう見た前提なんで、うん、もうあらすじも言う必要はないのかなっていう、
そうですね、
では あるんです、
はい、まあその始める前にあの、ええ、また私のヨタ話を、うん、聞いていただければと思うんですが、
またネタ
あの興味のない方はどうぞここはスキップしていただいて結構ですんで。まあ、あの今回の、ね、主人公、はい、デズモンド・ドスですけど、まあ、この人は、ね、いろんな苦境に立たされながらもう信念をやっぱ曲げず自分を変えないことを、まあ、選んだ人ですよね、
うん、そうですね、
うん、で今日ちょっと私話しさせていただきたいのは、まあ、その自分で選んだわけじゃないんだけれども、変わらなかった人の話をしたいなと思うんですけれども、
選んだわけじゃないけど結果的に変わらなかった、
結果的に、その人の持ってるものは、変わらなかったっていう話なんですが、まあ、ちょっとね、お話をさせていただくんですけど、僕の祖母がね亡くなった時の話をちょっとさせてもらいたいんですが、
はい、
数年前なんですけど、あの、うん、僕の祖母が亡くなりまして、うん、で96歳で亡くなったんですけれども、うん、まあ世間皆さん方からは、ね、96歳だったので大往生やったねって言っていただけるような年で亡くなったんですが、まあ、あの数年前からちょっと寝たきりだったので、まあ、家族の中でも、まあ、なんとなくこう心の準備はできてたかなできてないかなみたいな感じだったんですけど、うん、で実際にその祖母が亡くなりまして、
ええ、
で、まあ、あのご経験された方やったら分かると思うんですが、あの身内が亡くなるとすんごい大変なんですよ、あれ、うん、あのやっぱりその葬儀の準備であるとか、まあ、各種手続きであるとか、まあ、その弔問に来ていただくお客さんの接待の用意とか、もうその悲しむ暇は全然ないぐらいの忙しさなんですね、
うん
うん、で、まあ、親父が長男なので喪主、だったんですけど、うん、で僕も長男なんでサポートしないといけないと、でも悲しむ暇もなくもう準備進めてて、でもうすごい忙しかったんですね、
ええ、
で、まあ、お通夜終わりまして、
ええ、
で、まあ、いろんな方来てもらってたんですけど、で親父長男なんですけど上にお姉さんが3人いらっしゃるんですね、
うん、
でそのお姉さん方、まあ、僕から言うたらおばさん方ですよね、
ええ、
おばさんですよね、でそのおばさん3人が3人とも結構ねエクストリームな感じのおばさん方なんですよ、
う
ん、あの結構アメージングな行動を取るような方々で、でどうアメージングかと言いますと、
はい、
でまあ、1人はもうとにかく発言がもうアメージングな感じなんですよ、
うん、
あのもう自分が頭で思ったことをもうそのまま吐き出すと、うん、
あ
もう咀嚼せずにもうそのまま吐き出すんで、
うん、
もうトラブルが絶えないんで、もううちらの家族ももうヘキヘキしてたんですけど、でまあ2人目は、うん、あの家族関係がエクストリームなんですよ、あの息子が2人おるんですけど、ええ、2人ともアメリカに渡って、ええ、一体何をしてるかわからんとなんか火事の噂ではなんか牧師になったとか
メルギルじゃない、
ようわからんですけど、でもう家族関係がそのエクストリームやと、で3人目に至ってはもう顔面がエクストリームなんですよ、あの中国の狂撃みたいなメイクで来るんですけど あの僕と嫁とはもう裏でジョーカーやって呼んでたんですけど
大丈夫ですか、まあ、そんな
大丈夫です、まあ、そんなおばさん方なんですが、でお通夜終わった後に、まあ、そのおばさん方が、まあ、僕らもそのお通夜終わった後でもすぐに翌日のね、あの葬式の用意しないといけないん で、うん、寝そろばんとかあるじゃないですか、あの檻に鳴らして線香絶えないようにしないといけないんですけど、うん、まあ、そんなんもあるのに、そのおばさん方が結構あのわがままを言い出しまして、
うん、
で、あのその斎場にはね、あのシャワーとかがあるんですけど、ちゃんと風呂入りたいと、
うん、
で仮眠室もあるんですけど布団で寝たいと言い出しまして、うん、で、まあ、弱ったなと思いながらも、あのまあ、車で5分くらいの時に実家があったので、うん、でそのおばさん方を連れて実家に一回戻りまして、うん、風呂焚いて布団敷いてでさあ入れと風呂に入れてたんですけど、うん、でも僕と嫁とでその翌日の準備をね、その風呂入ってる間やってたんですけどね、
うん、
でそのうちおばさんが出てきまして、でお先です言って出てきたんですけど、全く見たこともねえおばはんが出てきて今の誰みたいな話になって、ああ今のジョーカーじゃねっていうあの僕も生まれてこの方ジョーカーの素顔を見たことがなかったのでギャーってなってもうてんやわんややったんですけど、まあ、そんなこんなありつつ翌日の葬儀になったんですね、うん、で、まあ、葬儀も終わりまして、でまあ、出棺前に、まあ、最後のお別れがありますと。で、皆さん、あの、花とか入れてあげてください、ね。で、そのね、黒い三年生を見たら、めっちゃ泣いてるんですよ。おいおいおいおいおいって泣いてて。僕、心の中ではもう、昨日めっちゃ寝てたやん、あんたら、みたいな。めっちゃなんか盛り上がってたやん、酒飲んで、みたいな。僕、心の中では思ってたんですけど、まあまあまあ、鬼の目にも涙やな、と思いながら、でまあまあね、自身のお母さん亡くなったわけですから、まあそんな悲しみもあるやろうなと思いながら、で、うん、いざ出棺になったんですけど、で出棺の時間がだいたい12時ぐらいでお昼時やったんで、それで、火葬場に行って、で実際に灰になるまで待って、こっち戻ってきてご飯の用意をしてたんで、で戻ってきたらご飯の用意してるから向こうで何もいらんやろうと、まあ、お茶とお菓子ぐらいは持って行ってたんですけど、向こうで何もご飯は用意してなかったんですね。で向こうに行って、で実際にその火葬場でもうこれから、火葬しますと、で親父がスイッチ入れて、で、まあ、これからちょっと待ち合い室でお待ちくださいということで待ってたんですけど、そのおばはんらが案の定また腹が減ったと、なんかないんかと、スパスパ君よ、なんか用意してないんかと言い出しまして、
3人ともそういう時は意見が合致するんですか、
合致するんですよその誰かが止めればええのにね、3人が3人ともそういう感じになるんで、まあ鬱陶しいわと思いながら、すいません、まあ、この後ご飯用意してますからそれまでちょっと我慢してください言うて、なだめてたんですけど、おばはんがこうちょっとね、そのイライラのボルテージが多分マックスになったのか、とんでもないことを言い出しまして、
そこのばあちゃんの 骨食べちゃおっかみたいな
それがね、そこの最初の若いあんちゃん捕まえて、兄ちゃん兄ちゃんと、ちょっと火力弱いに違うのと、ちょっと火力をね強にしてきてみたいなことを言い出しうちのおばあちゃんガスコンロの引き出しの魚じゃないんやから
早く焼いといて、
それはないわと、もうマジでこいつマジかと思いましたよねその時は。だからね、あの自身の親が亡くなっても持ってるものは変わらないって人はいるんやなっていう話でございます。
何の葛藤も彼女らにはないですね。
ないんでしょうね。いやマジでね、お前ら焼いたろか思いましたよね、
結果は同じでも、うん、どうしてこれほど感動しないかみたいな
そういうことですよ。もうね、そんな今日のボタンなんてあるわけないじゃないですかひどい話ですよまあまあ、よた話でございました。すいませんでした。
じゃあありがとうございました。
いい
なるほど。っていうところで、なんかもう、あれですね、もう話は、もう満足した感じになっちゃいました。
僕の仕事終わりですけどね。まあまあ、後半ですね。
まあ、そんな感じで、はい、まあ、ね、このアンドリュー・ガーフィールドが演じるデズモンド・ドスが、どんどん窮地に立たされてって、はい、で、こう、軍事裁判みたいなのにかけられることになると。はい
うん
うん、いうところで、こう、てっきり、ね、あの除隊を、ね、あの罪を認めて除隊を選ぶかと思いきや、
うんうん、あの
負けねえぞみたいな、
うんね、もう、ここで本人的には全く変わらなかったですね。
うん
うん
うん、で、あれ、結局、親父来るじゃないですか。
うんうん、
あれ、親父って、こう、最初は坊主の偉い人に、
うん、
の部下だったみたいなことを言ってましたよね。
坊主の偉い、
あの、
うん、
会議、重要な会議をしてますんで、
うんうんうんうん、
で、こう、で、あの、女の人がドア開けたところにいたのって、うんうん、あの、ネクタイ、はい、いつもシャツの中に入れてる、
はい
うん、坊主の、なんか、
うん、その時は、準将か中将か、もう結構偉い感じの人でしたよね。
で、あの人が掛け合って、もっともうなんか、陸軍のいちゃ偉い人みたいなとこまで、うん、話がいっちゃったってことなんですかね。
うん、結局、そこで手紙を書いてもらって、こいつは大丈夫やというふうな手紙を書いてもらって、うん、親父が単身、法廷に乗り込んでくるっていうところですよね。うんうん、
ねあれだけ、ね、戦争行くの反対してた親父が、ここに来て、
うんうんうん
ね、こう息子のために、
うん
ね、息子が戦争に行けるようにするために、
うんうん
ね、人肌脱ぐっていう、うん、この時点でもう、やばい、
ね。やばかったですね。うん、あの飲んだくれ親父がと、ね。
あの親父が軍服着て、ね、あの色、一人だけ色違うやつって。うん胸にちょっと勲章ついてて
それは全対戦の制服だよねって言われてました、ね、あそこ暑かったですね、
あそこからなんか、うん、なんかこうちょっと反逆襲の説教を始めるところらへんが、うん、もう、うん、超熱いなと思って
うんですよねでまあ、うん、ねその判決で終わった後も、ね、本人はさっさと家に帰ってしまうあたりもね、
そうですね。
ねうん、ちょっといい感じでしたよね。うんうん、
その後、ねうん、その後出てこないですもんね、考え、
ね、出てこないですね。うん
まあ、で、あそこは一日、ね、結婚式はやれなかったけど、
うん
ね、なんか、初夜的なやつをやると。
うんうん、ねえ、めっちゃ、あの上司が綺麗やな、
まだね、あんな戦場に行くとはね、二、
うん、
人とも思って
なかったですよね。うん、
で、まあ、
このね、この法廷劇パートっていうのもね、まさかこんなんがあるとも思ってなかったですよね、この映画で ね、うん、
だなんか、こう、最初の浅はかな考えだと、
うん
う
ん、
こう、本当は、こう、メルギブは、そんなね、うん、ドラマパートなんてね別に興味なくて、うん、もうどんだけひどい戦争史を描くための、うん、ちょっとこうこんなひどい戦争映画っていうのは売りにならないから、
うん
ね、物語性をちょっとね味付け程度に足してるだけだろうと、うん、勝手に思ってたんですけど、
うんうん、
ほんとすいません
本当にすいませんもう全く Me Too でございますもう浅はかでしたとしか言いようがないですよね。そのね、そのいろいろ目新しさはないんだけれども、
うん、
まあその過去我々がいろいろ映画を見た中のいいとこ取りと言いますか、結構ねいろんなそのパートパートでなんかこう見たことはあるんだけれども、それをうまくこうつなげてるというか。そういう感じがしましたよね。ただつなげてるだけでは多分ごちゃごちゃになるんですけど、うまくまとめてるなっていうのは感じましたね。うん。
そうっすね。まあ、そう、軍事裁判シーンとか。
うん。うん、軍事裁判シーン、それこそ訓練の、フルメタル ジャケットシーンであるとか、うんうんうん、そういうのをこ う, うまくまとめてるなっていうの、まあ、
映画館デートシーンとか、
う
ん、
そうですね、映画 ありましたね、うん、
なるほど、
はい、
でまあ戦場に行くと
戦場、うん、
なんかあれなんですね、史実を見ると別にあそこがこうデズモンドの初めてのこう現場じゃない
ないみたいですね、
うん、もう戦争のこうどっかグアムかどっか、
そうですね、なんかグアムとレイテ島で一番最初のみたいですね、
うんうん、
はい、
でまあよくね生き残ってきましたよねここまで、
うん、
まず
そうですよね、うん、それまでも結構大変やったと思うんですけどね、丸腰ですもんねマジで、
でも、ね、あそこに行くに及んで、
うん、
なんかもう銃持ってようが持ってまいが関係ないとかいうシーンがあったんですけど、
うんうん、
確かにここまで来るともう、ね、銃あるないもうっていうより弾が当たるか当たらないかの、
うん、当たらないかの、そうですよね、もう運ですよね、うん、アーラスとね、
うん、なんかプライベートライアンの最初のシーン見たときに、
うんうん、
これランボーでも生き残れねえと思って
本当ですよ、うん、あんな中ね本当に運だと思います、
運しかないですもんね本当に、
うん、
いくら鍛えてようが関係ないですもんね、
そうですよね、水の中入ってもね、
痩せてて的が小さいぐらいの方がいいぐらいな、
うん、勢いです、ですね、
うん
うん、まあね、その沖縄に入ってからの話ですけど、
はい、
うん、まあ、実際のその表題にもなってます白装リッチを目の前にするわけですよね、
あそこに行くまでも、ね、いいですよね、
う
ん、
あそうですね、もう車に山積みになってる死体を横目に見ながら、ね、行進してるシーンですよね、
うん、でなんか
あれでこれから、
うん、そうそうそう、こんなとこ行くんかいって感じです、
ね、起こるね、うん、戦闘の凄さをあそこで予感させますよね、
うん、
あそこのシーンは必要ですよね、
そうそうそう、
うん、
であとこう先発隊と合流するじゃないですか、
うんうん、
で衛星機は2人しか残ってなかったとも
う先発隊の疲弊ぶりが半端なかったですよね
一番良かったのはこう白装リッチの目の前まで来て、
うん、
敵の塹壕の位置はここでいいのかって言って地図見た途端に吐くっていう
トラウマですよ
トラウマがやばい、うん、なんか北区赤羽の漫画描いてる人の、
うん、
なんか続編が右表北区東京都北区赤羽ってやつなんですけど、
ほうほう、
それの冒頭部分だけちょっと読んだら、
うん、
なんか謎の吐き気に襲われて、
うん、
体は健康なのに、
うん、
これは精神の病かみたいな話があったんですけど、
うん、
なんかやっぱり精神病むと人間って吐くんだな、
吐くんだなっていやいやゲロ吐いてましたよねこれもね、うん、
しかも
でも、うん、
あれしかこう、あの縄登るしか、ね、入り方がないっていうのはすごいです、う
ん、あの縄をかけるまででもだいぶ死んでそうでしたよね
それ思ったどうやってかけたんだろうな、
ねえ、あれ多分かけるの相当大変やったと思うんですけどね、
そうですよね、
うん、まあその、
うん、
その僕勝手にその崖の上側と崖の下側での戦闘なんかで言ったら、そのプライベートライアンの最初の方のああいう戦闘なんかなと思ったら、その崖の上での戦闘の話になるんですね、
そう
これね、
だからこう敵もちょっと思ったのはこう誘い込むだけ誘い込んで、
うん、
それで叩くっていう戦法なのかなと思って、
うんうん、
しかも
ね、かかってしばらくはね何も、
そうなんですよね、
ね、起こらなくて徐々にこう進軍していくと急にでしたもんね、うん、
縄から血が垂れてくるところもいいですよね
そありましたね、この血はどこからみたいな
で上がってからもう煙ってるし、
うん、
ね、地面は死体だらけだし、
うん、
もう腐ってる死体とかもありますよね、
ねえ、でね、まず艦砲射撃をしてからの突撃なんですね、
うん、
あれ、
艦砲射撃、硫黄島もそんな感じでしたっけ、
ああですよね、うん、艦砲射撃結構凄まじかったと思うんですけど、あれぐらいでは死なないんですね、
う
ん、
そうですね、あれで死なないのは日本兵か半間裕次郎ぐらいだと思うんですけど。
マキですか。うん、すごいですよね、あれね。
すごいですね。まあ、地下に隠れてたってい
う。まあ、地下に穴がね、いっぱい張り巡らされてるっていうのはあると思うんですけど。
あれ、ちょっと勉強不足で申し訳ないですけど、もしかしたら、あの艦砲射撃してたのは、あの、バトルシップのミズーリ、戦艦ミズーリのような気がするんですよ、ね。
ああ、かもしれないですね。
確か沖縄戦線にいたんですよ、ミズーリが。
ああ、ねえ、バトルシップなんで放送中止したんですかね。納得いかないんですけど。
ね、例のね、
ねえ、
追突で。
いやいや。
まあ、配慮、配慮で。
いやねえ、あんなに面白い映画を中止するなんて。
本当ね、日米のね、軍事協定、ね、素晴らしいっていう映画ですかね。
いや日本国民、あれ見たからって、あの事故を想像しないよっていう話ですよ。
あれを見るやつらのリテラシーの高さを甘く見たんですよ、ね。あの映画で盛り上がれるのはね、ある意味、すごいですか。
ねえ、あの、工事課の方々ですよね。
あえて盛り上がってる。
ねえ、あえて盛り上がってる。うんごめんなさい、話がそれで。はい。
まあ、だから、これ、最初のね、あの、夜になるまで、のシーンがやっぱ一番すごいですよね。
だからもう一番最初の戦闘シーンでね、僕もう勝手に涙が溢れてきて、
ほんまですか？
これ、これは何の涙なんだろうと思いながら、まあそのもうプライベートライアンって、あのいきなり冒頭であの戦闘シーンじゃないですか。で言ったらキャラクターが誰なのかっていうのをはっきり分からないままいきなりあそこに掘り込まれて、もう感情移入のクソもないですよね。で今回の白装リッチに関しては、まあ、前半のドラマパートがあって、だいたいそのキャラクターがどういうやつらなのかっていうのは分かった上で、どんどんそいつらが死んでいくわけですよね。だから そのそいつらが死んでいくのに感情移入したのかなと思ったんですけど、そうでもないんですよ。でなんで泣いてるんやろうと自分でいろいろこう考えてたんですけど、やっぱりあの戦争の不条理さというか、まあその相手がまあ日本兵なわけですけど、日本兵が飛んでくる、もう本当にあれ恐怖ですよね。もう死ぬことをなんとも、もう思ってなくただただ突っ込んでくる、その日本人としてやっぱりあの人らがあっての、ね、自分らなんやっていう感情もありつつ、でやっぱりお互いにね、やっぱり人間なんで、その人がやっぱり死んでいく様を見てやっぱり泣いてしまったんかなっていうのは、自分の中でもまだね整理がついてないんですけどね。
なるほど。
まず最初のここの戦闘シーンで僕泣いてしまいましたね。
なんかいつも戦争ものでいつもそうなんですけど、こう誰が誰だか分かんなくなっちゃうんですよね。
ああ、そうではありますね。もう顔もドロドロになりますしね。
だからまあ何度か見ないと分かんないなと思う。多分一人一人こう最初のシーンとね、つながって本当に認識できたのがスビティぐらいだった。あとはあのハリウッドハリウッドと軍曹、
いやハリウッドね、なんかもっと見せ場があるのかなと勝手に思ってたんですけど、結局ね、あいつまだ頑張ってるよっていう役目だけでしたよね。
あ、そうです。あとあれか、あの爆弾で意識が飛んだけど生きてた、あの細いやつ、顔が細いやつ、
はいはいはいはい、
あいつに行こうって言ってあのあとどうなったんだろうっていう。
結構本当にバンバンね、あのシーンで死んでいきましたよね。まあそのプライベートライアンね、引き合いに出してはいかんのですけど、そのね、自分のちぎれた腕を拾ってうろうろするみたいな描写はなかったですよね、今回ね。
そうですね。
その残虐度合いで言うと、プライベートライアンの方がひどかったなと思いましたね。
そうですね。まあ、あれはあれで、 事実なのかもしれないですけどね、うんうん、そういうのを見た人がいて証言で撮ってる
んですけど、うんうんうん、
まあ火炎放射器で死ぬのが一番きついですね。
あ、それは思いますね。あの火だるまなって死にたくないです、
あれ役者はよくなんかすごい火炎放射器のシーンが多くて、
うん
ね、えあれ人間が本当に演じてるんだと思うんですけど。
ですよね、うん、まあ、沖縄戦のね映像なんかではやっぱりそのね壕の中に火炎放射をするシーンっていうのはやっぱりたくさん出てきますけどね、うん、あの死に方だけはしたくないですね、うん、
でまあ夜になってでまあスミティとね、うん、こう語り合うじゃないですか、
うん、腹割って喋るシーンですよね、うん、
だからまあねデズモンドもこう自分の家庭が特殊だった、うんと思ってたら、うん、実はスミティも、
うんうん、
まあ親父がそもそも誰だか分
からない誰か分からないと
母親は、ねうん、幼くして自分を施設に預けてどっか行ってしまったのと、
うんうん、スミティの家庭環境もひどかったし
だからここでねあれだけ敵対してたね2人が、ねうん、初めて過去を知って、ね
うん、
打ち解けるんですけどね、
うんね、あの辺は分かりやすかったですね。
そうですね。
よくあるパターンですよね。うん、
あんぐらいやってくれるとこう認識ができるんですけど。
結構スミティはいい役どころでしたね。でした。うん。まあその後はね。
その後もこっからがハイライト。あ、じゃあその後艦砲射撃があって。
うん。うん
でからなんですね。
撤退ですよね、ここからね。うん、もうそのね、あの崖から雪崩落ちるようにみんな引いていくわけですけど、うん、
あの時の物流ね、
そこでですよね。うん、ね、
だからあそこ、あ、ここがハイライトになるんだっていうのが、うん、なんか初め気づかなくて、
うん、うん、
だからまた何度もあの超絶だからこうなんていうかこう陥落させることがやっぱり、うんうんこう目的だと思ってたんですけど、あ、これはここでこう人を助けたっていうこと自体がハイライトなんだっていう風なのがだんだん分かってきて、でここのもうここがちょっとパッションっぽいなと思ったのが、こ
う、
そんなボロボロになってもう死ぬ、もう死にに行くような、ね、危険を冒してまでまだやるかっていうところでも信念を貫くっていう、
だからそのね、あの、わかりやすいシーンとしては、その、みんなが撤退した後に、またデズモンドが上に残ってると。うん、で、主よ、私はどうすればいいんですかって言った後に、うん、あの、僕らには聞こえないですけど、デズモンドは、わかりましたって言うんですよね。あれが、あの、僕は沈黙との対比がすごい面白かったんですよ。
うん、ああ、そうなんですね。
だから沈黙は、いくら苦境に立たされても、神は沈黙したままだったっていう話なんですよね。うん、で、この映画ではバリバリ言ってくれてるやんって思ったんです
よ。あ、なるほど。わかりやすいと。
わかりやすかったですね。あの対比がね、まあ、同じアンドリュー・ガーフィールドで、ね、だったわけですけど、あの、その対比が面白かったですね。
ああ、なるほど、ね。
はっきりわかりましたって言ってましたもん。あ、聞こえたんやと思って。
そりゃ、あの極限状況ならね。
うん。そっからね、あの、デズモンド頑張る頑張るでしたよね。
あれ、スミティが死んじゃって、で途方に暮れて、
うん、
でっていう、
そうですね。
で最後スミティもあれなんですよね、うん、最後にデズモンド逃げるときにスミティも一緒に死体も落っことして、うん、ちゃんと死体も回収してるんですよね。
ですよね。ちゃんと下ろしてましたよね。
うん、
うん、そっから本当にお前何遍行くねんっていうツッコミを入れたくなる。
でなんかこれ人は殺す、自分は手を下さないけど、うん、仲間と協力して仲間が人殺すのはいいんだとかちょっと思ったんですけど。
それはありなのね
って、なんか、うん、あの軍曹を引っ張っていくときなんかすごい即席のなんかこう、うん、なんかあのシステム、ね、人を殺すためのシステムを作り上げてた、
ね、うんうん、そうですね、ライフルにこうなんか毛布みたいなのをぐるぐる巻きにして、でソリみたいにして、で軍曹はそれに後ろ向きに乗って撃ちまくってましたもんね。
軍曹はあのちっちゃいマシンがめちゃめちゃ精度高い、
良かったですよね、あれでめっちゃ殺してましたよね、うん、であのあれですよね、またこれもあの盛り込み要素の一つだと思うんですが、スナイピング戦まで入れてましたよね。
ああ、そうそうそう、
うん、うん、スナイパーが相手にいてめっちゃ狙われてるっていう、うん、ね、
で頭打たれたけど平気っていうのもありましたね。
あの僕わらだったらいかないですけど、あの他の兵士がこう一発目で、うん、あのヘルメットが吹っ飛んで、うん、わ大丈夫やったって言ったら二発目が来て打たれるっていうシーンがあったじゃない。一発目でヘルメットを弾く、
取るなよって
、ね。
うん、なんか突撃せよ浅間山荘でもなんか似たようなシーンがあって。
なるほどね、うん、
なんか一回転して大丈夫だったみたいな頭の中で、
うん
、うん、
まあその戦闘シーンはまあ凄まじかったですね、うん、
まあなんかあの爆破がすごかったですね、とにかく、
うん、爆発すごかったですね、
なんか新しい技術でこう役者の近くで爆発できるなんか仕組みを作ったらしいんですけど、
なるほど、うーん、あーそれでさっきのも言ったようにその切りぼみ状態で振ってくるとか。
であと
できたんですね、うん、
最後のあのこう白旗上げて日本兵士たちが来て、うん、来たと思って、うんうん、手榴弾投げてのシーンが、
うん、
なんかあそこだけカンフー映画っぽくなってて、なんかキックであのデズモンドが手榴弾キックした後また切りもみで吹っ飛ぶじゃないですか。
ねえ、うん、カンフーっぽかった、確かに
カンフーっぽい。
プロジェクト A とかありそうです
ね。なんかここだけ A って思っちゃったんです、
うん、ねえ、めっちゃすごい蹴りでしたよね。スローモーションでね、
だからあの手榴弾をのさな避け方がいろんな避け方とか死に方とか、
うん、
こう、
うん、
敵を蓋にするとか、
うん、
こう手榴弾持ったまま敵にしがみついて二人で爆死とか
爆死するとかね、うん、
なんか意外と火力ないんだなって思ったんですけど、手榴弾で、
うん、手榴弾は、うん、そうですね、そんなには、うん、まあ相手の号とか そこに掘り込んでぐらいのあれなんでしょうね、うんうん、
だから人を貫通するほどの威力はないんだと思ったんですよね、
うんうん、まあ下手したらその足が吹っ飛ぶだけとかいうパターンなんでしょうね、うん、うん、
まあ、あとは夜明けの大集団で日本兵士が襲ってくる時の、
うんうん、あれ恐ろしかったですね、あそこも、
うん、あれあんま撃たないのはあれ弾切れだったんですかね、
もう多分ね、沖縄戦ですから、ね、
だから弾切れだったら、とにかく銃っていうよりかは剣で刺しに来るみたいな
感じ、刺しに来るみたいな感じですよね、極力無駄弾は使わないっていう感じなんでしょうね、ああいう状況になったら本当におしっこちびりますよね。
ちびります。数人殺したぐらいじゃね、止まらないですよね、勢いが。
ですよね。
だから昔の日本軍は、まああんな太平洋末期じゃもうあれが正しい戦術だとは思わないですけど、
うんうん、
聞いた話によるとこう日露戦争の頃の日本陸軍の戦い方はあんな感じだったらしい、
う
ん
う
ん、
おなるほどね、
物量勝負で、
うん、
とにかく死人も出るけど勝つみたいな、
うん、実際にね、沖縄戦に参加したアメリカ兵の方があれを見たときに、日本兵が太りすぎやと、もっと食い物がなかったからガリガリやったっていう話があったみたいですね。
ああなるほど、
本当にもう物資的には何もないような状態で戦ってたんじゃないですかね。
確かにいいがたいしてましたね、
日本。いいがたいしてましたよね、うん、
なるほど、
うん、
なんか こうメル・ギブが日本兵士にもなんかこうリスペクトっていうか、
うん
うん、してる映画にしてあるっていう風な言い方してたんですけど、うん、それはあれの最後の切腹シーンなん
です、うん、切腹シーンねあれは必要だったんでしょうね、うん、ベルギブ的にはね
あれは綺麗にこの首解釈
うん本当に
あそこまで綺麗に解釈を、あの首スパーンってやるのを、
うんうん
初めて見たなと思って、こんな綺麗
こうちゃんとポトンって落ちてましたもんね。
スパーンっつって、
スパーンって。うん、いや僕下手したらあの旗渡出るとこも見せるんかな思ったけど、そこまではさすがに しなかったですね。うん、
あ
そのあジャパニーズ腹切りも入れてきたんですね。あれねうん
別にあれなくても、まああれ、まああれがあるから戦争が。
まあ、それで終わったっていうの
は、ね、あそこが終わったっていうはっきり分かりやすいですけど、うん、なんか別に気を使って入れたっていう意味合いとしては別にあれなくても別にそんな、うん、ねあの日本人には一切日本人側から描かないっていう手法なんだったらそれはそれで別に何の問題もないと思ったんですけどね、
うん、自分そうですね、
ね、嫌な気分にも特にならなく
て、うん結構ね、いろんな方がおっしゃってますけど、その、まあ、日本兵自体あまり喋らない、ね、うん、方ですけど、まあ、はしばし日本語が聞こえてきてたのが、まあ、ちゃんと日本語してたんでよかったという意見はたくさんありましたね。うん、なんかもう適当な日本語を彫り込んでないっていうのは、
うん
うん、ちゃんとその監督の意思があったんかなっていうのは感じたみたいな意見はたくさんありましたね。
うん、なるほど。
うん、うん
で最後はね本人が出てきましたね。
うん、出てきましたね。
ね、なんかあれですね、こうメルギブありきの企画ってわけじゃなくて、こう本当にあの人に映画化させてくれってずっと言ってたらしくて、
うんうん、
だけどこうずっと認めなくて、
うん、
でこう最終的にその人が亡くなる直前にやっと許可が出たみたいな。感じだったらしくて、
ね、
ええ、なんか結果的にはすごくメルギブっぽい映画になったなって思うんですけど、
うんうん、
こうなんていうかこう企画から最初から関わってたわけでもないみたいだし、
うん、
なんか職人監督的な感じで作った映画なのかなっていうふうにちょっと思って、うんうん、
まあそのやっぱりそのメル・ギブソンのその主張というか本人のねやっぱ思想みたいなのはまあやっぱり反映はされてるとは思うんですけど、
うん、
そのもうメル・ギブ重視 100% で行きましたっていう感じではなかったですね、
そうですね、なんか脚本もらって一晩で読んで気に入って、うん、あの引き受けたみたいな感じらしいんですけど、でも、
うん、
まあ終わってみりゃもうものすごいこの信念の貫くっていう話で、
うん、
そこにまあ共感したのかなっていう気はする、
うんうん、あのラストのシーンでね、そのデズモンドが、まあ、あの戦闘から帰ってきて、うん、頭からこう水をかぶるシーンがすごい美しいなと思いますよね、なんか、うんうん、本当にそのあそこで結構キリストと被らせてるシーンなんかなとも思いつつ、うんうんうん、
そうですね、
うん、まあ、頭からねその水かぶった瞬間も血と一緒にね、
うん、
もうあの赤い水がジャーッと流れるっていう感じ、
うん
う
んうん、
あそこがねすごい美しかったですね、うん、
僕はあの1回目の下に降りてきた時にデズモンドがこう、
うん、
もうすでにその時はみんな有名になってて、一人でなんか人助けまくったっていうので有名になってて、
うん、
でみんながそれ見に来てて、
うん、
こうみんなの列の中をみんながちょっとそのデズモンドが歩くのでちょっとずつ横に避けながらこうカメラが前に進んでいくシーンが、あそこがすごくいいなと思って
、いやその後に、うん、もう一回その上に上がらないといけないっていうところで、デズモンド間違われたじゃないですか。
デズモンド誰だそいつはって言ってましたけど。
ねえ、まあ、デズモンド待ちですみたいな。
もう完全リスペクトですよね、もう。
ですよね、みんな。黙って待ってましたもんね、みんなね。
もうあの、バイブル落っことしてきたって言ったら、もうダッシュで取りに行ってましたよね。
取りに行ってましたもん。デズモンズさんの。いや、確かに英雄だとは思いますよ。ねえ。あんなこと誰にもできないですよ。
あれ、一人助けただけでもすごい
ですよ。すごいと思います。
一人でね、一人助けただけでもすごいと思うんですけどね。ね、
75人ですよ。狂ってますよね。
狂ってますよね。しかも日本人2人助けたらしい。
助けた。
死んじゃったらしいですけど。
いやすごい、なんか死んねえけど上から降りてくる。
次々に降りてくるっていう。
まあね、今回本当にトータルで見てもやっぱりすごいなと思いましたね。ベルギブ、ベルギブソン先生は。
すごいです。なんかこういつもブレイブハートのラストをいつも言っても泣けるんですけど。うん、
はいはいはい。
うん、あのなんで泣けるかっていうと、やっぱりこう。あそこでこう、うん、まあ、すいません、ブレイブハート見てない人にはネタバレになっちゃうんですけど、
はい、
うん、こう今までこう奥さんの敵討ちからちょっと発展して、うん、スコットランド独立のためにこう戦ってきた、
うん、
で結局策略に引っかかって捕まっちゃって、
うん、
許で散々痛い拷問をされるんですけど、
うんうん、
許しを請うたら楽に殺してやるって言われて、
うんうんうん、
でそこであの奥さんの霊が来て、
うん、
よくあなたよくやったからもう、ね、うん、許しをこいなさいみたいな感じで言ったけど、うん、そこで、うん、フリーダーってこうあのそこに見に来てたかつての、うん、ね、仲間たちが唖然とした顔
で、うん、あそこ
が本当に
そうですよね、マジかと思いますよ、ね。
こいつここまでっていう
ここまでっていう、うん、でもあそこは泣けますね、
だからなんかそこが好きなんで、
うん、
今回の白装リッチの中盤あたりにそれがすごい、
うん、
エッセンスがあって、
うん、まあメルギブはね、メルギブソンは男の必須科目ですからね。ブレイブハート僕も見直したんですけどね、あの頃もすごい筋肉ですよね。
あ、そうですね。
うん、ムキムキでしたね。
でもブラッドファーザーもっとムキムキにな
ってます。もうマジですか？
え、プロレスラーみたい。
本当ですか？いや、この間ね、あれ見たんですよ。キックオーバー見たんですよ。
あ、それ俺見てないさ。
あ、見てないですよ。あのアマゾンプライムでやってますんで、ぜひ見てください。
それって、ね、どういうやつですか？
あのね、まずそのアメリカとメキシコの国境から始まるんですけど、
ええ、
メル・ギブソンがあのその国境を車で、ええ、あの警察から逃げてるところから始まるんですよ、でマッドマックス1ではね、あの、ええ、悪いやつを追いかける立場やったのに追われてるやんと思い
ながら、うん、なるほど、
追われる立場になってるやんと思いながら見てたんですけど、
うん、
まあ、それであのメキシコ側に飛び越えるんですけど、飛び越えた先にメキシコ側の警察がいて、
うんうん、
であの国境を越えちゃったんでアメリカの警察は捕まえられないんです、
うんうん、
でメキシコ側の警察に捕まったんですけど、大量の金を持ってたん でその金をメキシコ側の警察に猫ぼばされた上、警察に放り込まれるんですけど、そこからあのいろいろこう警察あの刑務所でいろいろこう反撃の機会を伺って、
うん、
のし上がっていくっていう話なんですけど、
もう完全に悪者こう何か悪者役、
悪ギブソンになってましたね、
悪ギブソン
悪ギブソンになってましたね、あと相当性格が悪いやつだと思うような役でしたよ、
うん、あ、じゃあもうあれですね、こうプライベートの問題があった後の、
う
ん、
そうそうそう、ちょうどね、うん、その干される前後ぐらいやと思います、うん、あれねすごい面白かったんで、未見の方はぜひ Amazon プライムで見れます、
ブラッドファーザーも完全にそんな感じで、
はい、
なんか こうなんとかエンジェルって向こうの暴走族みたいなヘルズエンジェル、
うん、
あんな感じ
バカな名前です
ねあんな感じのこうなんか内ゲバも厭わないみたいな、うん、こう過激なこうバイカー集団にいたメルギブが、
うん、
こうそのせいでこう6、7年刑務所にいて、
うん、
で娘はその間3人のこう、うん、そう奥さんが特会控え旦那を特会控えしたから3人のお父さんの家を渡り、うん、歩いた結果ぐれちゃって、
うん、そらぐれますよね
でこうひょんなことから悪いやつとこう恋人になっちゃって、でその恋人を殺しちゃうんですよ、
うん、
なんか落とされて銃で、
うん、
で敵のマフィアからパフィアっていうかこう敵の軍団から追われてるところで、うん、こう十何年前にあすいません、うん、あれちょっと待ってねあ家出してて随分会ってなかったんですよメルギブは、
うんうん、
捕まる前から、
うん、
で十何年ぶりに娘から連絡が来て、
うんうん、
でこうメルギブはアル中になってる、アル中からやっと復帰するなんていうんですか、カウンセリングを受けながらトレーラーハウスで住んでるんですよ、うん、でそこに娘が転がり込んでくるっていう話 で、
うん、
で娘が本当に口が悪くて
娘は何かのトラブルで、
うんうん、娘はこう 悪者の偉い、幹部的なこう彼氏を撃ち殺しちゃったから、
うん、だから追われてると
どんどん追ってくるんですよ。それをメルギブはもう、
うん、
もうお勤めも果たしたし、
うん、
酒も我慢してるし、
うんうん、
で娘の入れ墨を腕に入れてるんですけど顔の入れ墨を、
うん、
で、まあ、まともになろうとでもこんなクソな人生みたいな感じのこう嘆いてるんですけど、そこに娘が来て、うん、でなんかそこに怪しい追っ手が来て、で追っ手がこう、うん、娘をかくまっていることを気づいてて、
うん、
こう侵入してこようとするんですよ、
うん、
でその手をこう窓にかけた手をこうナイフでザクザクってやって、
うん、
ああこれで俺もね、なんだこの仮のこう仮出所したけど、うん、もうこれでおじゃんだってなんかこのそこでなんかねどんどん口汚くこう罵りながら銃で撃って、これでもうあれでこれでって言って
それでスイッチが入るんですメルギブスイッチが
でどんどんどんどん娘と旅していくうちにスイッチがどんどん入ってって、うん、最後は人殺してやってやったぞとか言ってい
やいやそれ最高じゃないですか、そ
んな感じになってくるっていうのがあのブラッドファーストでした、うん、
へいや最高じゃないですかメルギブ先生ね、うん、男の必須科目ですね、うん、はい、
そうですね、うん、そういう点では男の必須科目指数は高かったですよ、
高いですよね、
あとなんかこうもう長年我慢に我慢し続けてきた相手がいるんですよ、
うん
う
ん、
でもうなんか中盤はしがらみとかいろいろあって娘のためにとか思って我慢してるんですけど、
うん、
後半になるともうなんか、なんか、瞬殺していくんですよ、そういうやつの我慢がもう完全に吹っ飛んで。
吹っ飛んで。
で、娘を助けなきゃ、もう日中もさっちもいかない状態になると、もうどうでもいいやって感じで、その今まで我慢してたしがらみがどんどんどんどん、
いやいや、もう殺しを楽しみ始めてるんで。
外れてくところが、ちょっと爽快感はありました
ね。面白そうやな。
うん、
うん、
ただ
多分こっちじゃやらない、
反応はしない
、うん、いやいや、
ええ、
好きな部類ですよでも
じゃあまあビデオ貸したら
そうですね、見てみます、ええ、はい、うん、まあね、白装リッチ和橋さん的にどうですか、ええ、ひょっとまあネタバレも言いましたけど、まだ見てない方、
あ、そうですね、まあ、
うん、
もう人によってこれどうなんですかね、大まかな評判はいいみたいですけど、うん、
もうすごくいいみたいですよ、
映画 .com かなんかで 4.1 だったんですよ、うん、
4超えたらね大体、
もうね今年一番っていう人がね多数いそうな気がしますよね、
うん、
こ は美女と野獣ですけど
美女と野獣もねすごい、日本の歴代興行で19位だったかな。
えマジですか。
うん、
200超えましたかね。
超えたんかな、ちょっと詳しい数字までわからないですけど、今日のなんか、うん、ニュースでやってましたね。1位はさすがに、あの、藤原竜也に抜かれたみたいですけどね。
あ、はいはい、あ、そう、抜かれてましたね。
うん。
なんかあれですよね、なんか、二十何年前の犯人は実は私ですって言って出てきたけど、うん、お前二十何年前に、あの、ね、デスノートで散々人殺してたの。
いや本当あの人ゲスの役しかしなくなりましたよね。うん、楽しいですねあの人ね、うん、どれ見ても同じにしか見えないですけど、うん、まあまあね、ハクソリッチぜひね、はい、見てない方は見てほしいしね、
まあ、今年のアカデミー賞は、
うん、
ララランドと、
うん、
ムーンライトとこれで白装リッチで3個ノミネート作品見ましたけど、
うんうん、はいはいはい、
うん、その中ではやっぱ一番良かったかな
っていう気がしますね。うん、うん、いや本当にトータルとしてね見てほしいですよね、
ね、
そこだけっていう見方じゃなくて、
うん、
すごくバランスの取れた映画だと思いましたね。
そう、
ね、うん、うん、はい、
ことで、もう思い残すことはないですか？
大丈夫です。はい。
じゃあ、はい。じゃあ、まあ、白装リッチ。
はい。
まあ、おすすめなんで、どうぞ、見てください。ということで、
はい。ご覧になってください。
はい。じゃあ、スパスパさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いいたします。
はい。おはようございます。